中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院リハビリテーション科福井紗恵子言語聴覚士の、福井先生にお話を伺っていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は嚥下障害に気づくこと、予防することというテーマでお話しいただけるということなんですが、嚥下障害、最近よくこの言葉を、耳にする機会も増えてきたなと思うんですが、最近年を取って食べ物がうまく飲み込めなくなって肺炎の原因となるこの誤嚥についてかなり関心高まってますよね。これどういった理由があるんでしょうか？
はい、理由はいくつかありますが、日本人の死亡原因の第3位が肺炎で、その大きな要因が誤嚥だからだと思われます。
はい、
肺炎と聞くと風邪をひいてそれをこじらせたと想像しがちですが、70歳以上の高齢者に起こる肺炎のほとんどは誤嚥性肺炎が占めています。
はい、
最近では耳鼻咽喉科医の西山光一郎先生の著書で、肺炎が嫌なら喉を鍛えなさいという本がよく売れています。少し極端なタイトルですが、肺炎の原因である誤嚥を予防するために飲み込む力を鍛えなさいということだと思います。
はい、喉って鍛えられるものなんだなと私も実はこの本を読ませていただいたんですけど、すごいなと思ったんですが、やっぱりこう若いうちから、日常大切にしていかないといけない食事に関してやっぱり大切だなと思ったんですが、はいはい、さあ福井先生、はい、誤嚥性肺炎、これまずはどうして起こるのか知る必要ありますよね。はい、教えてください。
はい、普通口から入った食べ物は歯で切断すりつぶされ、唾液と混ざって舌や頬、唇など口腔のいろんな器官が協調し合い飲み込みやすい大きさに形成されます。
はい、
これを食の塊と書いて食塊と言います。食塊は口から喉、いわゆる咽頭へ送り込まれますが、ここで肺につながる器官と、胃につながる食道に分かれます。
はい、
通常であれば気道が蓋され、食道の入り口が開いて胃へ食物が送り込まれるのですが、誤って気管に流れ込むと肺で炎症反応が起こります。これが誤嚥性肺炎です。肺炎になると発熱や痰の増量、呼吸苦など様々な症状を引き起こします。
気管に食べ物が入ると、まあね、年齢関係なく経験したことがある方も多いと思うんですが、苦しいと思うんですが、これ苦しいですよね。
そうですね、もちろん大変苦しいですが、なので、気管に異物が侵入した場合は外相反射といって、いわゆるむせがよく起こります。
そうですね、
はい、よくむせることは悪いことと思われがちなんですが、体を守る防御反応の一つです。
はい、
ですが咽頭の感覚が低下しているとこのむせが起こりにくくなります。またむせが起こっても力が弱いと異物を完全に隔出しきれず、肺炎の元になります。むせの起こらない誤嚥のことを不健性誤嚥と言います。脳梗塞や加齢によってこのように、感覚の低下や角質力の低下が起きやすくなります。
なるほど、気管に入ってこう外に出すという力が弱くなっていくことで起こってしまうということなんですね。
はい、
そうですね。この飲み込む力とかね、
はい、
咳とか痰をこう外に出す角質する力というんですか、これどうして弱くなっていくんですか？
はい、多くの場合は加齢による筋力の低下が挙げられます。
はい、
また脳梗塞や脳出血などの、 脳血管障害で口や喉の筋肉を司る中枢神経を大きく障害された時に起こります。
はい。
その他にも呼吸器障害による呼吸苦、骨折など整形疾患による寝たきりからの飲み込みの筋力の廃用など、一見飲み込みとは直接関係なさそうなことも誤嚥の引き金になったりします。
はい。
中には認知症の進行によって飲み込みが悪くなることもあります。認知症の症状に注意力の低下、状況判断能力の低下、動作の協調性低下があります。このため食事に集中できなかったり、食べ物を認知できない、食べる動作や飲み込む運動、むせがうまくできなくなることがあります。飲み込みの障害、いわゆる嚥下障害というのは様々な要因によって引き起こされるものです。
なんかご飯を食べる、何か物を食べるって毎日の日常生活の中で行われていることではありますけど、
はい、
この飲み込む力、毎日行っていることなんですが、落ちてるかどうかっていうのはどうやって判断していくんですか？
はい。飲み込む力は、40歳くらいから低下すると言われています。
はい。
ではここで飲み込みの障害、いわゆる、嚥下障害の問診をしてみましょう。
はい。
まずは日常の食事場面で気になる症状がないか振り返ってみます。全部で9つの質問をしますので、よく当てはまる、少し当てはまる、当てはまらないの3つで答えてみてください。
ではリスナーの皆さんも9つ今から質問をしていただきますので、それが自分がね、よく当てはまるか、少し当てはまるか、当てはまらないかでチェックしていっていただこうと思います。ではよろしくお願いします。
はい。では、1つ目、肺炎と診断されたことがありますか？2つ目、最近痩せてきましたか？3つ目、物が飲み込みにくいと感じることがありますか？4つ目、食事中やお茶を飲むときにむせることがありますか？5つ目、食事中や食後、それ以外の時にも喉がゴロゴロと痰が絡んだ感じがすることがありますか？6つ目、喉に食べ物が残る感じがすることがありますか？7つ目、食べるのが遅くなったり、硬いものが食べにくくなりましたか？8つ目、食べこぼしや口の中に食べ物が残ることが多くなっていませんか？9つ目、夜咳で寝られなかったり目覚めることがありませんか？
9つの質問をしていただきました。皆さんは数は数えていただけましたでしょうかね？
この中で一つでもよく当てはまるがあったら、飲み込みの障害、嚥下障害の可能性を強く疑います。
はい。
で、よく当てはまるがなくても少し当てはまるが一つ以上あるときは嚥下障害疑いと考えられます。
なるほど。9つの質問で皆さんの回答一つでも当てはまれば、少しね、気をつけていただくようにしていただきたいと思うんですが、今教えていただいたこの9つの質問ですが、どういったことを意味して聞いて、いらっしゃるんでしょうか？
はい。まず1つ目の質問では、肺炎の既往歴について尋ねました。
はい。
一度肺炎になったことがある方は、それが誤嚥性肺炎だった場合、嚥下機能が低下して起こったと考えられ、再発の可能性があると言えます。
はい。
2つ目の痩せについてですが、飲み込みにくくなると食べることが苦痛となって、食事量が減って体重が減少することがあります。
はい。
3つ目は自覚症状についてです。実際飲み込みにくいと感じるかどうか、飲み込みにくさを強く感じる場合は機能低下が進んでいる可能性があります。
はい。
4つ目はむせがあるかどうかです。もし当てはまる場合は、食べ物や飲み物で違いがあるか、特定のものでむせやすいかなども振り返ってみましょう。
はい。
人によって水分でむせやすい人もいれば、せんべいやクッキーなど乾燥したものや かまぼこのようにまとまりにくくばらけやすいものでむせる人もいて個人差が大きいです。
うん。
5つ目は飲み込んだにもかかわらず力が足りず咽頭に物が残ってしまったかどうかを確認しています。
はい。
喉、いわゆる咽頭の構造の中で食べ物や飲み物がたまりやすいスポットがあって、はい、そこに異物が残ってしまった時声を出したり息を口からハーッと吐くとゴロゴロとした痰が絡まったかのような音や違和感が生じます。
うん。
6つ目は5つ目と同じように異物が飲み込みきれていないかどうかを確認しています。
はい。
錠剤のお薬をうまく飲み込めず喉に張り付いてしまった場合などは残留感が強く出ることがありますね。
あ、食べ物だけでなくお薬も目安になるんですね。
そうですね。
はい。
7つ目は噛んだり飲み込む力が落ちることで延々と咀嚼したり何回も飲み込む必要があるため時間が延長します。
うん。
固いものは特にその傾向が強くなります。
はい。
8つ目も口腔機能の確認をしています。
うん。
筋力や協調性の障害の有無を確認しています。
はい。
7つ目と8つ目は飲み込む前段階のことを聞いていますが、
うん、
口腔の機能が落ちているとしっかりと食塊形成ができないだけでなく飲み込む力自体が落ちることもあります。どういうことかというと飲み込むとき人は唇をしっかりと閉じ舌を上顎に押し付け口の中を密閉します。
うん。
こうすることによって口の中から喉の方へ食べ物を引っ張る圧力が発生します。うん。口がしっかり閉まらないとこの圧力が落ちてしまい結果的にうまく嚥下できなくなってしまうのです。9つ目は唾液の誤嚥についての確認です。
はい。
人は寝ている間に約5回の唾液の嚥下反射を行っていますがうまく唾液が飲み込めないとむせが起こります。
うん。
むせが起こらない場合には不健性誤嚥を起こす可能性があります。
なるほど。9つにはそれぞれの、理由があっての質問であったということですね。
はい。
まあ、今9つ質問していただいて皆さんお答えいただいたと思いますがこれは本当ラジオでも確認していただけることでありますけれども、
はい、
言語聴覚士である福井先生は、
はい、
専門家としてどうやって、
はい、
嚥下障害の有無を確かめていくんですか。
はい。病院や施設によって様々かもしれませんが、
はい、
言語聴覚士が行う嚥下機能のスクリーニング検査というものがいくつかあります。
はい。
最も代表的なものをここでご紹介します。
はい。
まず反復唾液嚥下テストです。
うん。
これは口の中を水分で潤してから30秒間で何回唾液を飲み込めるかを測定し3回以上飲み込めるかどうかを判定の目安とします。
ちょっと今想像で、はい
、はい。続いて、もう一つは海底水飲みテストです。
はい
はい。これはシリンジで3ミリリットルの水分を口の中の舌の裏に注入して嚥下状態を評価します。
うん。3ミリリットルちょっとですよね。
そうですね。少ないんですけども、
うん、
これで、むせがないかどうかで飲み込んだ嚥下後にあーっと発声してもらってゴロゴロと潤いを帯びた音をしていないかが観察ポイントとなります。
はい、
はい。さらにこのあと追加で2回、ごっくんごっくんと、飲み込みを行えた場合最も高い段階となります。
はい。
高齢者の場合はこの2回の、追加の飲み込みが難しい方が多いですが、
うん、
まあ、少なくとも、最初の1回の飲み込みでむせたりごろついた音がなければ一応良好と判断します。
うん。
で次にフードテスト食物テストを行います。
はい。
これは約3グラムのゼリーのような半固形物を嚥下してもらい評価します。
はい。
嚥下反射の有無や口腔内に食物が残っていないか、うん、 水分の時と同様にむせやごろついた性質の、有無を確認します。
なるほど。いくつかね今検査を教えて、ま、いただきましたけど、今教えていただいた検査で嚥下障害というのを診断していくんですか？
検査場面ではうまく飲み込めても、うん、実際の食事場面ではむせたりゴロゴロといった声をさせていることはよくありますし、
はい、
その逆の場合もあります、
うん、
ですから検査で細かく嚥下の動態を観察した上で、なおかつ実際の食事場面や発熱の有無を見たり本人や家族から話を聞いたりして全体像を把握していきます、
はい、
必要に応じて嚥下造影検査を行います。これは、造影剤が入った飲み物や食べ物を摂取してもらい、実際の咀嚼や、嚥下状態を透過して観察することができます。
うん、
ただし検査室まで移動できる身体状況や施設やスタッフなどインフラの問題もあり、なかなか行えないのが現状です。
はい、
そのため日頃からスクリーニングや食事評価などをしっかり行うことが大切です。
うん、ね、ご本人だけでなくご家族の方もちょっと食べるときにチェックをしていただけるとありがたいですね。
そうですね。
ではこの嚥下障害にならないために一体どうしていったらいいか、やっぱり本にもありましたが喉を鍛えることが必要なんですか？
そうですね、まあ、それも大切なんですが、
はい、
さっき言った通り、喉の筋力が落ちるだけで嚥下障害が起こるわけではありません。嚥下というのはしっかりと食べるための意欲や認知機能がしっかりしていること、体力があることなど、心身の健康が土台にあります。
はい、
なので高齢者の方は日頃からバランスのいい食生活とウォーキングなど体全体を使った適度な運動をしていることに加え、認知機能維持のために、頭の体操や読書などの文化活動を行い、知的活動習慣を持つこと、対人交流の機会を持つことが大切です。
はい、他に日常的にできることというのはありますか？
はい、直接的に効果的なものだと口を鍛える嚥下体操と、喉を鍛える嚥下おでこ体操です。
はい、
ラジオなどなので、まあ、実際にお見せすることはできませんが、
うん、
ホームページで嚥下体操嚥下おでこ体操と検索してみてください。
はい、
嚥下体操は意識的に唇や頬、舌を大きく連続的に動かして筋力を鍛えます。嚥下おでこ体操は、嚥下する時の喉の筋力を効果的に鍛える運動です。簡単に説明しますと、手の付け根でおでこを押さえながらおへそを覗き込むように頭を前に倒します。
はい、
この首の前側の筋肉に力が入ります。
はい、
はい、だいたい5秒間を10回くらい行ってください。
うん、結構辛いですよね。
そうですね、やっぱり力を入れるとかなり疲れると思います。
はい、
で他に挙げるとするなら呼吸訓練のために、ペットボトルに水を5センチくらいの量まで入れて、でストローでできるだけ長くブクブクっと泡立てて、
うん、
息を吹き続けるペットボトルブローイングというものがあります。
はい、
行いやすいものですと文章の音読や、歌を歌うことは喉と呼吸機能の訓練になります。一人だけでやるよりも家族や友人と行うと楽しく続けられるので、ぜひ試してみてください。
はい、一人でやるとねなかなか無理かもしれませんが、皆さんと仲良く会話しながらやるのもいいかもしれないですね。今日お話しいただきましたのは西宮市立中央病院リハビリテーション科言語聴覚士であります福井紗友子先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。